ダンジョン飯っていう漫画があって、アニメにもなってるんですよね。なんかすごく面白くて、最初ねギャグ漫画かなと思って読み始めたんですよね。まあ、そのダンジョンの中に潜っていくパーティーがダンジョンの中にいる歩きキノコとか、まあ、ドラゴンとかそういうモンスターを調理して食べるっていう、まあ、それはお金がないのとダンジョンの奥深くで失ってしまった仲間を取り戻すための旅なので、時間がないので食料を買いに行く予算もないし時間もないからやむなくっていう感じなんだけど、でもその料理が意外と美味しそうみたいな、なんかその珍道中みたいな感じで読み始めたんだけど、結構ね関数がたくさんあってストーリーが骨太というか、こんな展開なのっていう流れでもうね完結してるんですけど、すごく面白くて好きな漫画なんですよね。クイリョウコさんっていう方が書かれていて、で短編集もね漫画をいくつか出されてるんですよね。短編集もねなんか星新一っぽいというか、すごいねショートショートとしてめちゃくちゃ面白いなと思って読んでるんですよね。なんか絵柄も好きで、まあ、だから普通に好きな漫画家なんですね、ダンジョン飯を書かれてるクイリョウコさんが。でもなんだろうな、あんまり情報収集をしない方で、ただただダンジョン飯を繰り返し読んで面白い、アニメもいつか見ようみたいなことを思ってたんだけど、実は今年の4月ぐらいに東京スカイツリーでクイリョウコ展、その時はダンジョン飯展だったのか、ダンジョン飯展っていうのをやってたらしくて、そっちはねアニメの展示がメインだったみたいなんだけど、その展示がプラスクイリョウコの原画展みたいなのも追加されて京都の国際漫画ミュージアムでやってるっていう話を聞いて、私はねちょっと行きたかったんだよね。どうしても行きたかったんじゃなくて、ちょっと行きたかったの。なんだろうな、そんなに好きな作家さんの何もかもを抑えておきたいとあんまり思わない方なんだよな。でもその京都国際漫画ミュージアムってちょっとさ、その展示してるところにも興味があって、なんかね京都にその漫画ミュージアムみたいのがあるっていうのは存じ上げていたんですけれども、なかなか行く機会がなくてね、だから2つ行きたい場所で見たいものがやるっていうことでちょっとね日帰りで行ってきたんですけど、今日はですねその感想をちょっと話したいと思います。深夜の暇つぶし油売ってこ、この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。京都国際漫画ミュージアム、烏丸御池という駅から歩いて2分ぐらいのところにあります。なんかもともと小学校だったのかな、その建物とかを改築して中を、まあ、その漫画がたくさんあるミュージアムにしてあるんだけど、まあ、国際というふうについているだけあってですね、いろんな国の言葉に翻訳されたいろんな漫画が展示してあるエリアもありました。まあ、あとはこう閉店してしまった貸し漫画屋さん、貸し本屋さんからもらい受けた漫画とかを結構展示してあって、最新の漫画も飾られていたんですけど、いやなんかなんだろうな、この漫画が来るランキングみたいなのがさ毎年発表されてるじゃない。あそこにランクインしてある2024年度どっちかわかんないけど、そのランキングのね漫画がこう飾ってあったりとかで、実際ね手に取って読めるんですよね。だから図書館みたいな感じ。だ入り口でね入場券が、1200円かなかかるんですけど、でも時間指定とかが全然ないので一日中いてもいいわけ、閉館までって考えるとさ、なんだ漫画ミュージアムじゃなくて、なんだろう、あるじゃない、漫画喫茶か、漫画喫茶と同じぐらいの感じじゃない？満喫にフリータイムで入るのと同じ感じ。満喫ってまだあるよね。なんか私、大学生ぐらいの時に漫画喫茶にすごい入り浸っていた時期があるんですけど、最近全然行ってないですね。まあ、漫画喫茶はさ、割とこう、個室で漫画読む感じだけど、漫画ミュージアムは割とオープンなところでしたね。座る場所は結構あったけど、あんまりこう仕切りとかがないから、結構あのベンチに横にこう観光客の人、右側になんか別の二人組の女性みたいな、結構キツキツに座って読むみたいな感じはあったんですけど、まあいろんな漫画があってよかったですね。 私花と夢の漫画をすごい読んでたなっていう風にこう背表紙をね見ながら思いましたね。翼を持つものとか、翼を持つものめちゃめちゃ懐かしいなと思って、あと世界で一番大嫌いとか、あと天使禁領区とか、もうなんかタイトルだけでもうのけぞるぐらい懐かしくなっちゃって、でもねキリがないからっていう言い方はあれなんだけど、全部気になるのを読むわけにいかないなと思って、あ、こんな漫画もあると思って、すごいなんか懐かしさで爆発しそうでしたね。どうして懐かしいと人は爆発しそうになるんでしょうか。インターネットの世界ではそういう風に言わない？懐かしさで、40代が懐かしさで爆発資産するものを紹介するみたいな、ありませんですか？2チャンネル用語かな。まあいいんですけど、まあそういう漫画がいっぱい飾られていて、でその中に、まあ、その展示のね、クイリョーコさんの展示のエリアがあったんですけど、展示のエリアが、床がギシギシでびっくりしました。いやね、建物自体も非常にクラシックな建物を、まあ、その改築して使っているので、これもクラシック感の一環と思ったんだけど、漫画読むスペースの方は全然床硬いんだけど、すごいなんか、え、床抜けるみたいな感じで、ちょっとギシギシしてて気になりました。まあそれはいいんですけど。でもね、正直それが一番気になった部分だったんだよな。展示自体はね、複製原画がメインで飾られてましたね。そのクイさんが漫画を描き始めた当初、手書きの原稿が3枚ぐらい飾ってあって、非常に書き込みがすごいと思ったんだけど、おそらく電子化されてるんでしょうね、原稿をね。だから複製になっちゃうよね。タブレットそのまま飾るわけにいかないからさ。だから全部複製ではあったんですけど、ちょっとこう大きいサイズでね、自分が実際読んだことがある漫画の原稿を見ることができてよかったなと思いました。まあ、あとは展示を見に行ってよかったなって思ったのが、その単行本とか、なんかこの絵を描いた時の状況とか感想とかをクイさんがコメントしていて、それがなんだろう、美術館とかでさ、絵の横にさ、なんか解説あるみたいなパターンってあるじゃないですか。それみたいな感じで飾ってあって、それを読めたのが良かったですね。クイさんは非常に絵が精緻でもう綺麗で、でも描き込みすぎてるっていう感じでもなくて、なんていうんだろうな、デフォルメされてるところとめちゃめちゃ描き込んであるところの、なんかもうね、そのコントラストもすごくいいんですよね。なんかしかしコメントはめちゃめちゃ淡白でしたね。これを描いてる時はこうだった、何々とこう並行してやっていたから非常に大変だったみたいな、ちょっとこういうやり方は無茶だったかもしれないとか、すごい3行ぐらいで書いてあって、あ、淡白シンプルと思って、いやでも、いやわかんない、人によるかもしれないけど、実際創作をする人って創作で自分の言いたいことは表現してるわけだから、あんまり苦労とかをたくさん書くっていうのはちょっと違うのかもしれない、わかんないけど。で、それに対して編集さんもこんなことがあった、あんなことがあったっていうのを書いてるんだけど、もうクイさんの5倍ぐらい書いてて、すげえなと思って、そっちをめちゃめちゃ読み込みましたね。で、なんか読んでて思ったのが、編集者さんが、読んでて思った、読んでて書いてあったのを記憶してる範囲だと、編集者さんがもともとクイリョーコさんのファンだったみたいなのね。同人活動、二次創作をしてたのかな、コミティアとかに本を出してたらしくて、その時代からのファン で出版社に勤めることになって、クイさんに漫画を出しませんかっていう風に打診しに行ったみたいなのね。で、漫画を出すにあたって、でその想定家の方を決めた後に、こういう感じのデザインにしたらどういう印象になるとか売れるかとか、そういうのを質問しに行ったりとか、あとは本屋さんに、懇意にしてる本屋さんのところに行って、まあ、そこでこの漫画売れると思うか、忌憚のない意見を聞かせてくれっていう風に聞いたりとか、いろいろ本当に力を尽くしたらしくて、であとその表紙カバーか、カバーのイラストとかをね、作ったりするときに、やっぱりクイさんが何枚も何枚もラフを書くんだけど、まあ、それにダメ出しというか修正というかを加えたりとかして、で、それが多分売れるかどうかっていうのを考えてるっていうのももちろんだし、クイリョーコの作家性をちゃんと表現できてるかっていうのをめちゃめちゃ考えてたみたいで、それをね、すごい長文で書いてあって、読み応えが非常にありましたね。まあ、あと同時に、なんて言うんだろうな、 なんかその編集者さんの中にはこの漫画売れるって思ったらもうセオリーとか自分の中に何かこう手札のようなものを持っていて、それをこう組み合わせればはいこれでこの漫画確実に売れますみたいにできる人も中にはいるのかもしれないけど、みんなすごい試行錯誤をして苦しんで考えてその作家さんを作家さんらしさを出した状態 でかつさ漫画を売らなきゃいけないじゃない、商売だから。そのバランスを取りながらすごい苦労してやってるんだなっていう風にめちゃめちゃ思ったのと、まあ、あとはなんとなく漫画ってアシスタントさんとかももちろんいらっしゃるんだけど、創作っていう部分では漫画家の方が割とお一人でやってるのかなと思ってたんだけど、そうではないパターンもあるのかなとは思いましたね。そのもちろん書きたいことがあるのは作家さんだと思うんだけど、なんか展開とか割と編集者さんと本当に文字通り二人三脚で作っていくっていうのがあるんだなってすごい思いました。だからなんだろうな、縁とか運とかもありそうだよね。もちろんご本人のやりたさとかご本人の努力とかが最も大切なもののような気もするけどね、クイさんが編集者さんと出会わなかったら、編集者さんがやったことのどれかをやらなかったら、今ねダンジョン飯がアニメになってるとかもしかしたらなかったかもしれないもんね。とかなんかすごい見ていて複雑な気持ちになったというか、自分で考えていたことともしかしたらその漫画家の人のその創作活動っていうのは少しズレがあるのかもなっていうふうに思いました。漫画ミュージアム自体もね、漫画がすごいたくさんあって楽しかったんだけど、すごいね食い量古典を見て私はそういうことを考えました。あのダンジョン飯店もねすごいね良かったです。なんていうのかな、エンドロールで流れる絵の原画とかがあってね見応えあった。